さてお送りしていますザ・高知ユニバーシティクラブです。今週のこの番組では高知県内の高校生を対象に今月9日に行われました高大連携事業について詳しくお話を聞いていきます。でこの高大連携事業というのはですね、さまざまな分野のさまざまなコースがあったわけですけども、今回は災害科学巨大地震の成り立ち地震観測を体験するという事業に参加された生徒の皆さん、そして関係者の皆さんにお集まりいただきました。高知大学理学部准教授の大久保誠先生、そして高知南高校の竹島博文先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、その他にも今日はですね3人の高校生にもお集まりいただいているんですけども、皆さんのご紹介は後ほどということで、まずは大久保先生と竹島先生なんですけども、じゃあ高知南高校の竹島博文先生からねお話を聞いていきますが、はい、
よろしくお願いします。
はい、竹島先生、この高大連携事業というのはそもそもどういった目的で開催されているものなんでしょうか。
高校生にとってまず大学を知ってもらうということです。
はい、
どのような勉強ができるか、そしてどのような先生がおいでているか、でそれを生徒たちがこれからの進路にですねつなげていければいいと考えております。
はい、そうなんですね。皆さんおそらくね大学でどんな研究が行われているか、どんな研究設備のもと行われているかってことはねあまり知ってる人いないと思うので、それだけでも随分有意義なんじゃないかと思います。そして竹島先生、今回これテーマをですね巨大地震にした、この狙いっていうのはどこにあるんでしょうね。
まず、高知がですね世界の中でどのようなところなのか、それからまた日本の中でどのようなところなのかというところ、それからまず地元を知るということが一つ大きなテーマになっていると思います。
はい、やっぱり高知といいますと南海トラフの巨大地震、これがね懸念されていますからね、やっぱりそういった地震の面から高知を知るっていうのも竹島先生大事なんでしょうかね。
そうです。
あ、
我々住んでいる県民にとって、まず喫緊の課題だと思いますので、ぜひとも学んでいただきたいと思います。
そうなんですね。だから学生の皆さんだけじゃ本当はないんですよね。県民の皆さんに知っておいてほしいこととかもたくさんあるわけですよね。さあ続いて大久保先生にねお話を聞いていきます。
はい、
大久保先生、これ災害科学巨大地震の成り立ち地震観測を体験するというテーマのもと行われた高大連携事業の一環だったわけですけども、
はい、
これ当日は高校生を集めてどういった事業が行われたんでしょう。
先ほど竹島先生の方からお話がありましたけれども、
はい、
高知という場所、地震が控えているわけですけども、その地震について、知っていただこうと、
はい、
で知っていただいた上で今後地震というある土地でどうやって暮らしていくのかっていうのを学んでほしいなっていうのが一つの狙いでした。
はい、はい、そうなんですね。高知のこの土壌というものも、もうずっと昔からの地震の繰り返しでできているという側面もあるわけですもんね。
そうですね。
はい、ですからその自分たちが今暮らしているこの土地がどういうふうに形成されてきたのかという歴史からやっぱり始まるわけですか。
そこまでお話ができればいいんですけど、僕の知ってる話はそんなに昔の話まではなくて、
はい、
歴史に残っているところぐらいから、はい、ちょっとお話を始めて、高校生のみんなに、地震っていうのはどういうものなのかっていうのを知ってもらう、はい、授業をさせていただきました。
ああ、そうなんですね。でやっぱりあれですか、その当日は大学の設備を使ってその地震の観測の仕方なんかも学んだわけですか。
そうですね。みんなで暑い中でしたけど、
はい、
グラウンドへ出て、地震を自分たちで起こして、
はい、
その地震を解析するっていうところまで一応やっていただいたっていう、はい、授業だったんですけれども、
高校生の皆さんが地震の解析まで行ったわけですか。
そうですね、はい。
それってどうやって行うんですか。
地震をどうやって、
そうですよ、まず地震をどうやって起こすんですか。
地震はですね、
はい、
地面が揺れれば全て地震なので、
はい、
大きな、ハンマーみたいなもの、薄きねのきねみたいなもので、
はい、
地面を叩くっていうことで地震を起こしました。
もうダイレクトにグラウンドを叩くんですか。
そうですね。
はあ、なるほど。そしてその振動を、
はい、
こう何かの機械が読み取る、
はい、そうですね。今全国に展開されているような地震計、はい、それの簡易版みたいなものを使いまして、
はい、
グラウンドに差し渡し30メートル40メートルぐらいのところに、
はい、
地震計を6個、
うん、
設置して、そこへ叩いてみると、
はい、
で叩いた振動が どのぐらいの時間をかかってその場所に届くか、でどのような、大きさで届くかということを皆さんに、はい、実際に波形を取って、でそれを、まあ、大きさを調べてっていうことをやってもらいました、う
ん。ちなみになんですけど、はい、そういったハンマーで叩いた時って震度ってどれぐらいなんですか？
震度で言うと基本的には、はい、一番叩いたところ以外、叩いたところ以外は、はい、震度はゼロです。
あ、ゼロ、あ、そうなんですか。はい、震度1震度2とかとね、はい、よく速報で流れてくる、はい、度数で言うとゼロ。
ゼロです。
そりゃそうですよね、はい、ハンマーで叩いただけで震度2とか3とかがね、はい、頻発したら怖いですからね
そうですね
なるほど。でもそれぐらい微弱なものでもちゃんと測れる機械なわけですね、
う
ん、
そうですね、はい、
なるほど。ってことはその機械で、まあ、例えば震源から伝わるまでの時間、うん、届くまでの時間とか、うん、あと大きさ、はい、そういったものが調べられたと、
はい、
いうことなんですね。どうですか、当日参加された高校生の皆さんの反応って。
まあ、とりあえず、うん、叩くことで地面、その地震の機械を設置することで結構僕の方が、うん、いっぱいいっぱいになってしまって、
はいはい、
逆にその解析のところで、みんなにちゃんと分かってもらえたかっていうのがやっぱり疑問はずっと残ってて、
はい、
こういう授業でよかったのかなっていうのはもう今でもちょっと後悔してるところもありますけれども。
そうなんですか、はい、まさかの先生の反省があるんですか
そうですね。
でも先生もあれですもんね、今年4月に高知大学着任されたばかりで。
そうですね、
はい、じゃあこういった機会ももうほぼ初めて。
そうですね、実際に大学で行った講義自体も、はい、数えるほどしかないので、こういう丸一日の授業っていうのは今回初めてでしたね。
この授業って朝から晩まであったんですか？
そうですね、朝、9時から始まって夕方の4時ぐらいまで、
はい、じゃあもう本当にみっちりあったんですね、
はい。
竹島先生はこれ当日ご視聴してたんですか？
ずっと、うん、朝から。
ああ、そうですか。先生からご覧になって当日参加された高校生の皆さんの反応ってどうでした？
まずですね、グループごとにこう活動したりとかですね、はい、今までほとんど部屋の中での授業が多いんですけど、はい、皆さん生き生きとそれから積極的に行動しておりました。
ああ、そうですか。じゃあ大久保先生、これは高校で受けてきたこれまでの授業とはやっぱりちょっと違っていい刺激になったかもしれませんね。
そう言ってもらえるんだったらありがたいと思います。
ああ、いやいや、これはなかなかね、当日有意義な授業が行われたようですね。ではここからは当日この授業、災害科学巨大地震の成り立ち地震観測を体験するこの高大連携授業に参加された高校生の皆さんもねお迎えしてお話伺っていきましょう。まずお一人目が高知大津高校の3年生岩井蓮さん。
はい、
岩井さんはこの授業、はい、なぜ取ろうと思ったんですか？
はい、私は地震について興味があって、うん、その災害科学コースで学びたいと考えていました、
うん、
そして、まあ、オープンキャンパスだけではその見えない面ってあるじゃないですか、
はい、
なのでこの他オープンキャンパス以外のことでその災害科学のことについて学べる体験できることないかなと思っていた矢先に、うん、その教室にこの高大連携の参加用紙があって、
はい、
その最終日と前の日にその災害科学のことがあるってことが分かったので、うん、さあここにじゃあ参加してみようと思って参加したのがきっかけです。
ああ、なるほど。じゃあもともとこういう災害科学とか地震についての研究っていうのをやりたいなと思ってらしたんですね、
はいはい。まあ、自分は高知県出身なのでやっぱり南海地震とかよくその小学校の時に災害学習でやったり、うん、よく高知県のニュースとかでやったりするじゃないですか、
はい、
なのでまあ地震についてすごく興味があったので、うん、はい、そういうことです。
なるほど。いやいや、でも素晴らしいですね。どうですか、当日実際にその大学の授業を体験されて。
はい、まあ、大久保先生さっきなんか分かりづらかったかもしれないと言ったんですけど、うん、まあ、午前中はその確かに教室内で講義だったんですが、はい、すごく僕実は理系なんですけど、その地学も物理も取ってなくて、
うん、
生物と科学だけだからその地震について難しいかもしれないなって考えていたんですけど、
はい、
その実際に大久保先生の授業を受けたらその分かりやすかったし、
うん、
その地震について理解することができたのですごく有意義な時間になりました。
おー、ね、大久保先生よかったですねそうですか、
はい、
まさかその地学を取ってなくて、はい、その災害科学に進みたいっていうことがね、
はい、
ちょっとねびっくりしました。
実は高知大津高校ではその僕今理系コースになってるんですけど、
はい、
普通科の理系コースなんですけど、
うん、
その理系ではその地学を取ることができないんですよ。
その
物理か生物のどっちかとその科学だけになってしまうので、
はい、
その地学は文系の科目になってしまうんですよ。
そうなんですか。
はい、
は
なので地学をちょっと受けることはできなかったんです。
できなかったんだ。そうですか。でもそういうふうに授業で取ってなくても今回の高大連携授業でね、大久保先生の授業でバッチリ、
はい、バッチリ、
ああ素晴らしいですね、はい、でその後行われたやっぱり実験もね、
はい、
参加されましたよね、もちろんね、は
い、まあ、暑い中でしたけどまあ実際に地震計を使って自分で地震を起こして、はい、その後教室に戻ってそのパソコンなどを使って解析するっていうのはすごく、まあ、普段の高校生活でやっぱ味わえないことだし、そのオープンキャンパスでも味わえないことだと思うんですよ、
うん、
やっぱこれをしっかり体験できたってことは、その自分の進路について深く考えることもできたということだし、
はい、
よりまあ災害科学コースで学びたいという思いが強くなりました、
うん、大久保先生、これあれなんでしょうかね、はい、そのオープンキャンパスとかに比べても、うん、まあ、オープンキャンパスがこう結構入り口の、ね、
う
ん、
あの
紹介と捉えると、はい、うん、こういう高大連携事業はもうちょっとその入り口から入ってという感じになってくるわけでしょうね、
はい、
あ、まあ、じゃあなおさ
ら、あと、うん、そのオープンキャンパスでは我々がやっている研究を紹介するっていうところですけども、
はい、まあ、
高大連携の授業っていうのは我々がやっている研究とその高校生の授業っていうののやっぱり間を取り持つようなすり合わせをやっぱり考えなきゃいけないことだったと思うんで、まあ、少し分かりやすいようにはあのしたつもりだったんですけれども、うん、
なるほど、そうなんですね、うん、でもそれがちゃんとね、あの伝わって、
ね、そうですね、
うん、どうですか、大学のその専門的な機械とかを触ったりしたでしょう、
はい、いや最初実はその何も分からず持たされたんですよ、荷物を、うん、でそしたら急に大久保先生がこの装置200万円だからねって言われた時に、もう本当手が震えてこれやばいかなと思ってすごく緊張しました。でもやっぱ最新の機械なんで、
うん、
もうすごく、まあ、見たことなかったですし、
はい、
実際に見ることができてよかったなと思います。
うん、竹島先生どうでしたか、実際あの岩井さんの授業をその受けてらっしゃる様子ご覧になって、
うん、まずですね、うん、友達と一緒にこうやってる姿っていうのは我々授業の中でそういうのを取り組む必要があるんですけど、それができてなくて、はい、ま
あ、
教員側としてはそれができてるのがすごく嬉しいし、
はい、
それからあと、主体的に自分が考えたりとか、その考えたことを、さらにみんなと話し合うとかですね、
はい、
いうことが行われるので、それはすごくですね、まあ、教員にとってもすごく嬉しい、
うん、
状態でした。
そうなんですね、うん、あの岩井さんは今後の進路としてはどうお考えですか。
はい、はい、災害科学コースに参りたいので、うん、今受験勉強を頑張っています。
あ、そうですか、
はい、
いやそれはじゃあもう来年春はぜひ高知大学にね、
はい、行きたいです。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、というわけでまずはお一人目、高知大津高校の3年生岩井蓮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてお二人目の学生です。高知大津高校の3年生小松幸四郎さん。小松さんは今回この高大連携授業にはどうして参加されたんですか。
はい、私は高校で科学を学んでいて、うん、自分は薬剤師になりたいんですけど、
うん、
薬剤師になるために科学が必要で、うん、科学の実際向き分野の分析機器や、
うん、
高校ではできない実験などをして自分の復習にもなって、
うん、なるほど、ああそうですか、はい、あのじゃあ薬剤師になりたいわけですよね。
はい、
となるとこの巨大地震の成り立ち、地震観測を体験するって直接は結びつかない気がするんですけど、まずこの授業を取りに。
はい、私は自分の家が地震の実際マップを見た時に、
はいはい、
震度7っていうマップな場所にいて、
うん、
ちょっと怖いなと思い。
ってことはその学業とはちょっと離れたところで実生活の面からこれは地震ちょっと学んでおいた方がいいぞとで参加されたんですか。
はい、
へえ、うん、けどね、徳島先生これもありですよね。
絶対ありと思います
ね、うん、大いにありですよね。
そのための、まあ、ある意味で高大連携であっても私はいいと思いますね、
うん、確かにそうですね、うん、本来学問ってそういうものですよね。
そうですね、はい、特にあの地震とか災害っていうのはこういう地図鉄砲みたいなものが重要で、うん、
はい、
どっかであの得た知識っていうのは必ずその時には役に立つということなので、はい、
うん、
あのどういうきっかけでもいいので、まあ、参画していただいてあの、うん、よかったと思います。
なるほど、どうですか実際に参加されてみて。
とてもいい経験や、
うんうん、
自分の学校でできないこともできたし、
うん、
自分の受験勉強の時にも役立てる。
そう思いました。
そう、
でも地学は、ね、
地学は自分も取ってないです、
うん、でもまあ、違う分野ではあれ、例えば化学科学の分野でもこう役に立つような ことを得られたわけですか。
はい。
実験どうでした。
実験はとても手が十分震えたりやっぱりするんですけど、うん、
はい、200万円の機器は持ちました。
いや持ってない
です。あ、それは持ってない。あ、それは持たないけど手が震えた。あ、そうですか。地面叩いてみました。
はい、叩きました。
叩いたんだ。揺れたでしょ。
いや、すごい、もう緊張してしまった。緊張
うまく叩けるか。そうですか。でもね、それもね、いい経験ですよね。じゃあね、うん、じゃあ今後の進路としてはやっぱり薬学部とか、はい、そういったことを考えてる。
はい、私は母が薬剤師なんですけど、うんうんうん、自分も母と同じように薬剤師になりたいと思っています。
これお母さん今喜んでますよ本当にね。親孝行ですよやっぱり。うん、そうか。でもそうやってね、自分の進路に直接関係ないとしても、あの、進路に関係なくても人生には関係あることですよね、南海地震っていうのは。
そうです
ね。おそらく日本に住む以上はね、これはもう避けて通れないところだと思いますので、今回すごくいい経験されたと思いますね。わかりました。小松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いて3人目、高知南高校の2年生です。中井志保さんです。中井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、中井さん2年生なんですね、
はい、
2年の時からもうこういう、まあ、その進路であったりとかこういう授業とかって興味があるんですか。
そうですね、もうやっぱり学校の授業だけじゃやっぱり基礎的なことしかわからないじゃないですか、うん、だからもうできるだけこういうのに参加して、自分が興味あろうがなかろうが、とりあえずやってみたらもっと面白いこと見つかるかもしれないなっていうので参加しました。
あの、竹島先生はこの中井さんを教えてらっしゃるんですよね、はい、同じ南高校ですからね、はい、あ、やっぱりそういった積極的な生徒さんですか。
あの、チャレンジ精神、うん、まあ、授業に対しても、私の授業だけではないと思うんですけど、
はい、
全てについて興味関心を持って、うん、あの、授業を受けている生徒です。
そうですか、うん、さあ、そんな中井さんが今回 の、 その災害科学の校内連携授業を、ね、参加されました。あの、大学の施設とかいかがでしたか。
いや、もうやっぱりもう見たことがないような機械がいっぱいあって、うん、どれをどう続いたらいいのみたいな。やっぱりお金がかかることは分かってるんで、うんうん、もうやっぱり手が震えるっていう状態でした。
ただね、中井さんに関してはね、その教室入ってその瞬間もう目がキラキラしてるのがね今本当に想像できますよ。多分そうだったんじゃないかと思いますね。こんなのもあるとか、これどうやって使うんだろうとかね、もう機器を見ただけでもそんな感じだったんじゃないかなと思いますけどね。それだけで有意義だったでしょ
う。そうなんですよ、うん、もう実際にそのグラウンドに出て実験した時も、地震を測る機械がもう手のひらサイズなんですよ。
そうなんですか。
そうですね、あの、簡易的なものなので、はい、そのぐらいのサイズですね。
それでもちゃんと測れるんですか。
はい、
はあ、そうなん、
そんなもので私たちが普段感じれないような揺れを取れるんかと思って、ね、すごい面白かったです。
へえ、そうですか。いや、僕もね、大きさを聞かなかったんですけど、手のひらサイズとは知りませんでした。へえ、そうですか。それびっくりですね。で、あの、中井さんに、まあ、この質問どうかな、あの、今後の進路どれぐらい考えてらっしゃいますか。
考えてる中ではもう理系の、まあ、一つ目標としては臨床検査技師になりたいなっていうのはあるんですけど、まだやっぱり2年ですし、はい、もう自分自身がすごいあっちへ行ってこっちへ行ってってする、うんタイプなので、やっぱりまだ一応理系とか全部の教科に対してとりあえず勉強して、どの道に進んでも大丈夫なようにっていうしてる段階です。
素晴らしい、
ありがとうございます。
竹島先生、本当に立派な教え子を、ね、お持ちですね。
あの、全員クラスの全員隣の生徒ですので、
ね、本当ですね。いや、
プライオシー限り。
あの、大久保先生、はい、どうでしたか今回、まあ、先生にとっては高知大学で初めての校内連携授業となったわけですけども、はい、
ね、
あの、さっきね、聞いてみたら岩井さんなんかは、あの、よく分かりましたっていうことでしたよ、ね、
本当に嬉しい限りで
良かったですよね。
はい、
あの、徳島先生、これはその例えば中井さん2年生なんですけど、うん、1年生からでも参加はできるんですか。
参加はですね、1年生から3年生まで応募しておりますので。
そうなんですか、
はい、ぜひとも、あの、県内の高校生ね、ふるってご参加 くださいというところです、
うん、そうですね、はい、わかりました。本当に貴重な経験になると思いますので、ぜひ興味があることだけでなくて、これどんなものなんだろうっていう純粋な疑問が湧いたものもね、気軽に受けてもらえたらいいなというふうに思いますよね、
う
ん、
そうですね、
はい。というわけで今日の番組はですね、高知県内の高校生を対象に先日行われました校内連携事業についてお話を伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。